広大なロシアで感性高き作曲を実現した偉人、ピョートル・イリーチ・チャイコフスキー。バレエ音楽、白鳥の湖が完成。1876年、36歳になったロシア帝国の音楽家、ピョートル・イリーチ・チャイコフスキー。彼が作曲したピアノ協奏曲1番、変路単調が、アメリカのニューヨークやボストンで大成功を収めて、作曲の注文が相次ぐようになりました。ボリショイ劇場からは、大金の作曲料を支払うという好条件で、バレエ音楽の注文も来ました。兄さん、依頼されたバレエ音楽の作曲を引き受けるのですか？ピョートルの10歳年下の弟、モデストが、譜面を書いている兄に向かって、不服そうに聞きました。ああ、引き受けるつもりだよ。昔からバレエが大好きで、随分たくさん見てきたから、僕は踊り子たちの動きに合わせたメロディーが作れると思うんだ。しかし兄さん、バレエ音楽のような程度が低いものの作曲に関わることは、せっかく高まった作曲家としての評価に傷がつくことはないのですか？作曲料が高かったから引き受けたのだろうと、陰でいろいろ噂をしている人もいると聞いています。当時のバレエは、男性を喜ばすための娯楽の一つでした。モデスト、よくお聞き。バレエは女の子が短い衣装をつけて、飛んだり跳ねたりして踊る、単なる楽しみで終わってしまうべきではないと思う。きちんとしたストーリーを持ち、観客の心に響くものでないといけない。今のように、あっちこっちから音楽を借りてきて、積み上げだらけにして演奏したのでは、バレエから本物の感動を作り出すことはできないと思うんだ。ピョートルは自分のバレエの思いを語りました。今度の白鳥の湖の筋書きはなかなかいいぞ。王子ジークフリートとオデット姫の秘伝を描いているのだが、この主人公たちの切ない思いをぜひ音楽で表現してみたいものだね。これは今後のバレエにとっても革新的な試みになると思うよ。ピョートルが初めて手掛けたバレエ音楽、白鳥の湖は、その年に完成して、翌年の3月17日にボリショイ劇場で初演されました。しかし、この日、ピョートルは深い悲しみを経験しなければなりませんでした。舞台は現代では考えられないほどの大失敗に終わったからです。この年に白鳥の湖は、たった1回上演されただけで、再演はされませんでした。なんと、現代において知らないものはないバレエの名作、白鳥の湖は、ピョートルが生きている間に再び上演されることはなかったのです。ロシア民謡をモチーフに使った作曲。ロシアのモスクワにある国立の劇場、ボリショイ劇場。そこで毎日のように上演されているバレエに、物語性と情感を加えたバレエ音楽を作曲したのが、ロシアを代表する音楽家、ピョートル・イリーチ・チャイコフスキーです。さて、彼はどんなバレエ作品を手掛けたのでしょうか。代表作は3つあります。1つは、先に紹介した白鳥の湖でした。現代では超有名なこの作品も、先日したように、初演の時には、そのあまりの出来の醜さに、ピョートルが生きている間には再演されることになりませんでした。しかしこれは彼の責任ではありません。彼の作曲した音楽を聴いた劇場の人間や振付師たちが、音楽が地味な上に長すぎると判断したのです。そして、全部で3時間の音楽の3分の1を勝手に切り捨てて、当時流行していた派手なダンス曲をつなぎ合わせて改編してしまいました。ピョートルの音楽を楽しみにして聴きに来た聴衆は、そのまとまりのなさに当てが外れて戸惑ってしまいました。1895年、ピョートルが亡くなった2年後に、親しくしていた天才的な振付師、マリウス・パティパが、ピョートルが書いた通りの完全な楽譜で、ペテルブルグのマリンスキー劇場で上演しました。この時には、喝采でもって白鳥の湖を迎えられ、今では世界中の誰もが知っているバレエ音楽の最高傑作として輝くようになったのです。ピョートルの作曲する音楽は時代が進みすぎており、演奏家や聴衆がこれに追いついていけなかったのです。ですから、初演で評価の悪いことが幾度も続きました。彼の神経は繊細で、人の評価を非常に気にする人でした。このために、初演を迎える頃になると、ピョートルは情緒が不安定